ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。このコーナーは毎月第3金曜日、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。毎回これまでの私の著書でも取り上げている数々のテーマから、さらにタイムリーな話題を交えて、今一体日本と世界で何が起きているのか、わかりやすく解説していきます。さて、早速本日取り上げるのは、130万円の壁でどうなる？サラリーマン家庭狙い撃ち増税のからくりです。日本政府は以前から専業主婦の世帯がどんどん減ってきているのに、その状況に合わせてやはり年金制度も変えていくべきだと言ってたんですね。例えば今はサラリーマンや公務員のように厚生年金に加入している人ですね、そういう人たちが扶養、そういう人たちに扶養されている配偶者の方はですね、年金を、国民年金を払わなくても、払ったものとして毎月数えられて、しっかり受給年齢になったら満額もらえるという、まあ、そういう人たちを支える仕組みというのが今あるんですね。で、なんですけれども、今政府は、まあ、こういうふうにね、専業主婦の世帯も減ったし、やっぱり夫が自営業者で奥さんが専業主婦の場合は、奥さんは保険料を払っているのに、サラリーマンの奥さんだけ保険料なしなのは不公平だと。と言ってですね、この制度を廃止する方向で今進めているんですね。ところが、これ専業主婦の方だけでなくて、パートで働いている人ももちろん関係してくるわけです。これが廃止になると、もちろんですね、サラリーマンの奥さんは、これ社会保険料払うことになるんですけども、そうすると、やっぱり手取りがすごく減ってしまうんですね。家計全体の手取りが減ってしまう。そしてパートで働いている人も同じですね。これが廃止になると、130万円の壁を超える人でも社会保険料の支払いが始まると。その対策としてですね、政府は雇用主事業者へ2年間の補助金を出すことというのを決定したんです。ところが、じゃあ補助金出したから大丈夫なのかというとですね、やはりサラリーマン家庭を中心にますます負担が重くなります。例えばパートタイムで働いていらっしゃる、まあ、主婦の方がいる家計ですね。今は年収130万円超えなければ夫の扶養に入れるので、会社から家族手当や扶養手当が支給されます。ところが、これなくなってしまうとですね、もらえなくなってしまうんですね。月に例えば1万円ぐらい扶養手当をもらっていたのに、それがなくなってしまう。で、さらに、例えば月額10万として月1万5000円の社会保険料が天引きされる。で、扶養手当1万円も減りますから、月額2万5000円ぐらい収入が減ってしまいます。これ1年間にすると本当に30万ぐらい減っちゃうんですね、手取りが。で、これ結構大きいですよね。これに対して政府は何と言ってるか。いやいや、毎月の手取りが減ったとしても厚生年金に加入できるんだから、その分受給が増えるんだからプラスですよと説明しているんです。でも本当でしょうか？実際に年金に入れて、そして年金もらえるんだったらいいんじゃないですか、厚生年金もらえるんですよって言うんですけども、では計算してみるとですね、どうなるかということなんですけど、まあ例えばじゃあ65歳になったら年金をもらおうと決めたとしますよね。で、それまでまあ社会保険料をずっと払っていく。ところが、社会保険料を支払った分の元が取れるようになるのは何年後でしょうか？なんと37年後なんです。まあ、年齢でいうと102歳になった年から払った分の元が取れますよと。ものすごいことですよね、これ。で、しかも今ですね、お金の価値落ちてるじゃないですか。なので、厚生年金も国民年金もですね、これ毎年約 1% ずつ価値が落ちているんですね。なので、その将来もらう年金の計算をするときはですね、その将来この今のお金の価値が落ちていくってことも計算に入れないといけないんですね。で、それを計算に実際に入れるとどうなるかというとですね、 私たちが年金を毎月支払った分の元が取れるのは、なんと年金を65歳から受給してから40年以上後になるという計算もあるわけですね。40年というのは105歳ですよね。105歳まで一体私たち生きるんでしょうかね。まあ、長生きする、女性の方が長生きすると言われてますけども、私そんなに自分が生きるって想像できないんですよね。でそれよりも払い損になってしまうっていう方がやっぱり大きいですよね。つまり、今政府が言っている賃金を上げて年収の壁を撤廃しましょうというこの政策、何を狙っているのか。まあ、パートの主婦のね、いる家庭から、やっぱり厚生年金に加入させて、まあ、社会保険料を取りたいわけですね。で、やっぱり税金ってサラリーマン家庭から取るのが一番楽なんですよ。楽なんです。もう自動的に毎月取れるので、できるだけ政府としては、サラリーマン家庭から税金をたくさんたくさん取りたいと思ってるわけですね。で、ただし、これ取られた方は、扶養手当も消滅しますから、手取りで年間30万減ってしまうと、どんどん苦しくなってしまうということです。で、さらに岸田政権はですね、再来年から、年金の支払い期間、5年間延長するということも今検討しています。これもまたすごい話で、例えば保険料が1年分で20万弱としましょう。で、5年間で1人100万。これ、配偶者も、含めると入れるとですね、まあ、1世帯約200万の増税になるわけですよ。で、まあ、これも検討していると。それから来年中に今度介護保険料も引き上げる予定でいるんですね。岸田総理というのはですね、最近増税メガネなんていうニックネームで呼ばれるぐらい、まあ、とにかくこの不況、この円安、このコロナ禍、このウクライナや中東の紛争で、何もかもエネルギーも高騰していて、いろんな物価もどんどんどんどん値上がりしていく、このタイミングで、もう容赦なく増税をする総理大臣なので。で、来年中にまあ介護保険料も引き上がるというのも本当に大変になるということです。で、今ですね、他の国でも同じこと起こってるんですね。フランスでは何が起こってるか。フランスもですね、実はこの年金の受給年齢をこう延長したんですよ、やっぱり。そうしたらフランスの国民はどんな反応をしたか。もうブチ切れました。で、もうふざけるなということで、100万人規模のですね、これ反対デモなんて生優しいもんじゃないんですよ。大暴動が起きました。これ皆さんね、関心ある人はですね、ぜひ検索してみて、ネットで検索してみてほしいんですけれども、フランス、スペース、年金、スペース、暴動って入れるとですね、いろんな動画が出てきます。ものすごい凄まじい暴動が、大暴動が起きてます。暮らせないじゃないかと。何をやってるんだ政府はと。もう怒りの大暴動ですね。で、2年延長でこれぐらいですよ。で、日本はその倍以上の5年延長されるんです。日本人、私たち日本人、もっともっと怒り狂っていいんですよ、皆さん。ね、でさらにですね、今皆さんニュースなんかで見てらっしゃると思うんですけども、インボイス制度、10月から始まったインボイス制度、これもですね、やっぱりものすごく今問題になってますよね。やっぱりフリーランスの方、自営業者の方、いろんな今まで、年間1000万以下だった方というのは消費税が免除されてきたわけですけれども、そういう人たちにも消費税を払ってもらうという、まあ、その免除を外すということですね、を始めるんですけれども、これもものすごく反対が大きい。そもそもですね、なぜ1000万以下の事業者、免税、消費税払わなくていいよとなっていたんだでしょうか。これはね、思い出してほしいんですね。歴史を遡ると、そもそも日本という国が最初に消費税を導入した時に、1000万以下の中小規模の事業者は、これは適用外にしますと。これ条件だったんですよ。なぜか。これはですね、やっぱり中小企業の人たちに非常にまず事務負担が大きいということ。それから今のようにですね、例えば円安だったり、それから中東戦争のようなものがあって、エネルギー、ガソリンとかね、石油の値段がものすごく上がります。電気代ものすごく上がりました。っていうようなことがあったり、それからパンデミックで、まあ、コロナ禍で 非常にいろんなものの値段が上がったりとか、まあ、言ってみれば今も有事が続いているわけですね。この緊急事態の時にやっぱり一番最初に打撃を受けるのは中小企業なので、まあ、そういう有事とか、それから、過度な事務負担から中小企業を守りましょうということで、まあ、国内の小さな小規模事業者を守るためなんですよ。なので、まあ、これは国益のために実は日本だけではなくて他の国もやっています。他の国も中小規模の事業者はこうして免税で守っているわけですね。なので日本もそれをやったはずなのに、今になっていや消費税払ってないのはずるいでしょうというようなおかしな方向に議論がいってますね。ところがこれ誤解されてるんですけど、インボイス制度というのはそもそも日本がですねちょっと前に消費税 8% と 10% って2つやったじゃないですか。あの税率2種類あってややこしいので、正確な取引額そして正確な消費税の率、これを国が把握するためにですね、行政の方で把握するためにインボイス制度っていうのを入れたわけです。消費税を払ってなかった免税業者からそれを回収するために作られたものではないんですね。なので今もうなんか議論がおかしくなっているわけです。でもまあ結論から言うと、インボイス制度というのは形を変えた増税ですから、やはりこれも中小企業をターゲットにした、増税ということですね。そして、パートタイムの人たちをターゲットにした増税、まあ、インボイス制度は中小企業だけじゃないですね。フリーランスの人や、それからシルバー人材センターなんかもこれターゲットになります。農業の生産者もターゲットになります。なので、それからさっきの専業主婦とかですね、とにかく日本全体をですね、まあ、ありとあらゆるところを、まあ、増税というのが今の状況なわけです。なので今そういうふうに政府が進んでいる間に私たちにできることは何か。これはですね、地方自治ですね、やっぱり地方選挙、例えば市長さんだったり、それから市議会だったり、どんどんやっぱり増税される、それでも生活を苦しくしないためにやはり何ができるか。例えば前にも少しお話しましたけど、兵庫県の明石市というところはですね、まず何よりも予算を組み替えて子育て支援にものすごく予算と人を割きました。それによって、例えば税金が多少高くても消費税が上がっても、例えば医療費、それから子育て、保育料、いろんなものが無料になって、おむつ代が無料になって、そういう公共サービスがあったから生活をなんとかやっていくことができました。むしろ余裕ができたので、子育て世代はどんどん商店街でお金を使って、そして中小企業を活性化したというような、こういい形で循環して回っていたんですね。でそれはなんでそういうふうにできたかというと、もうこれは市長、市議会、この決断だけなんですよ。で私、いや例えばね、京都なんかはもう二言目には財政難なんですって、これ明石市は財政難じゃなかったんですかって聞いたんですよ。そうしたら元市長さんこう言いました。いやいや、それは財政難っていうのは言い訳ですよ、予算というのは組み替えればいいわけですと。で組何を優先順位にして、何を優先して組み替えていくのか、その優先順位がその市長さんが目指す自治体の未来の形、イメージなんですよ、ということですね。なので皆さん、もうすぐ京都も市長選挙ありますよね。これ今回の市長選挙本当に大事です。やっぱりこれどんどん増税されていってますからね、やっぱりこの京都というこの地域で私たちが本当に健やかに幸せに暮らしていかれるように、生活に密着した政策、どういうことをしてくれるのか、この候補者は予算の優先順位はどこにあるのか、ここをですねしっかり私たち曇りなき眼で見て、そして、投票に行きましょう。私たちの未来かかってますのでね、本当に明石とか隣のね滋賀とか割とこううまくいってる市長さんの志ですごくうまくいってる自治体というのがどんどん日本でも増えていますから、やはり世界の京都は後に続きましょう。はい、まだまだお伝えしたいことたくさんあるんですけれども、そろそろ時間が来てしまいました。さらに詳しく知りたい方は、私の新刊堤美香のショックドクトリン、政府のやりたい放題から身を守る方法、こちらをぜひご覧ください。このコーナーは本日の午後9時25分から、また日曜の午後6時25分から再放送しています。これまでの放送のバックナンバーもラジオミックス京都の番組ページや Apple Podcast、 Spotify からもお聞きいただけます。 そして私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドでは毎月ニュースの裏側を詳しく取り上げていますので、こちらもぜひ堤美香スペース月刊アンダーワールドで検索してみてください。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、今日もどうもありがとうございました。